台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年1月、第158号、ファイル1。今回は2つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年1月、第158号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、新年のご挨拶。2番、新年を迎えて各会派の抱負。3番、第4回定例会の概要。4番、今定例会で決定した意見書。5番、政務活動費の公表。6番、一般質問の概要。ファイル2です。7番、第4回定例会議案の概要と審議結果。8番第4回定例会陳情の審議結果。9番委員会活動。10番議会の動き。11番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区のホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。
まずは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶。台東区議会議長、石塚武氏。新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり、台東区議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には日頃より区議会の活動に対しまして多くのご支援とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し、多方面に甚大な影響を及ぼしました。区民の皆様には外出自粛のお願いや、区立施設の休館、保育園への登園自粛など、大変なご不便をおかけいたしました。また、社会、経済活動も縮小を余儀なくされるなど、区内経済への影響は極めて深刻な状況が続いています。こうした中、本区においては、日々の暮らしに甚大な影響が生じている区民の皆様の不安を払拭するために、区独自の妊婦等応援特別給付金の支給や、地域経済の回復に向けた区内事業者に対する経営相談、資金繰りの支援などを行っております。また、発熱患者を診療する医療機関の支援として、発熱患者を診察する診療所、および発熱外来を設置した病院に対しての経費の一部助成や、新たに台東区発熱受診相談センターを開設するなど、区民の皆様が速やかに医療機関を受診できる体制の支援に取り組んでおります。本年は昨年から延期となった東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されますが、新しい日常生活を送る中で、今後の世界規模のイベントにおけるロールモデルとなるため、世界の注目が東京に注がれております。このように感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るウィズコロナの社会をいかにして生きていくか、この難局を乗り越えていくためには、より優先度の高い施策や事業についてスピード感を持って取り組んでいくことが何よりも重要です。私ども台東区議会は、議員一人一人が議会の使命と責任を十分自覚し、区民の皆様のご意見に耳を傾け、 区政の各班にわたり最大限に反映できますよう、より充実した議会審議を重ねてまいります。そして、区民の皆様が明るい希望を持ち、安心して住み続けられますよう、行政に対するチェック機能を働かせながら、行政とともに全力で取り組んでまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、区民の皆様にとりまして、健やかで希望に満ちた輝かしい年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えいたしました。新年を迎えて各会派の抱負をお伝えいたします。台東区議会自由民主党、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、区民の声を直接区政に反映します。慎んで新年のお喜びを申し上げます。昨年、世界中が新型コロナウイルス感染症に見舞われました。身の回りの環境が変化する中、皆様におかれましては、感染症対策の徹底、新しい生活様式に取り組んでいただきました。ここに皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。台東区議会自由民主党も皆様と共に志を新たに一層区政の維持発展のために邁進いたします。コロナ禍で何をどこに相談すればよいのかわからないという区民の皆様からの声をもとに、商工相談から教育相談、発熱相談までの各電話窓口を設置いたしました。広報を通じ、皆様へ届けるべく努力も重ねてまいりました。おかげさまで、多くの区民の皆様からご利用いただいております。自民党では、服部幸男台東区長と足並みを揃え、各種政策を推進してまいりました。生徒一人一台のタブレット端末の整備を本年度中に完了し、ICT 教育を推進してまいります。学校と家庭において、切れ目のない学習支援につながるよう力強く支援します。医療体制につきましては、国や都との連携はもとより、下や浅草両医師会をはじめ、各種医療団体とも連絡を密に取り、この未曾有の危機を乗り越えるべく努力してまいります。パフォーマンスに走らず、着実に前に進める政治を、ダイナミックかつスピード感を持って活動する、常に区民と共に歩む政策集団、自民党。現在社会情勢は目まぐるしく変化しています。私たち自民党は綱領に改めて立ち返り、表層に惑わされることなく、区長と共に区政を進めてまいります。日本が誇る長寿国という成果の反面、新型コロナウイルス感染症、少子高齢化、財政の悪化など、様々な課題が山積しております。私たちはこれらの現実を明るく希望ある未来に変えるため、区と国と連携を取り、努力を尽くすことをここにお誓い申し上げます。世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、元気な地域産業と商店街の創造、新型コロナウイルス感染症対策を含め、安全安心な街の創造、人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造、家庭の絆を大切に子どもの豊かな未来の創造、歴史と文化が香る魅力ある都市の創造。太田正久幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会。泉博士政調会長、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会。石塚武士、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会。高森紀美子、企画総務委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。石川義弘、会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。望月元美、 副幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、鈴木淳、企画総務委員会、文化観光特別委員会、岡田雄一郎、企画総務委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、灰野健、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会。台東区議会自由民主党でした。台東フロンティア、あなたの声を聞かせてください。この台東区の未来について語りたいとき、私たちにお声掛けください。明日の台東区を作るのは皆さんと私たち区議会です。一緒に台東区を語り合いましょう。新春をことほぎ、慎んでお喜び申し上げます。コロナ禍による新しい生活様式の中で迎える新年となり、区民の皆様におかれましては不安も多いこととお察し申し上げます。私たち台東フロンティアは、地域に根を張るきめ細かい行政サービス実現のため、開かれた議会、区民目線での政策重視の議会を目指し、政党、奇数にとらわれず、活発な議論を行う区民のための政策集団です。このコロナ禍においてこそ、既成概念にとらわれない多様で活発な議論が必要であると考え、議会の本来あるべき姿や役割をしっかりと見据えて、区民目線に立った政策の実現、情報発信の強化に取り組んでまいります。各委員会や本会議においても積極的に発言をし、議会閉会中においても区民の皆様の声を聞くのみでなく、区内外の先進事例や既存施設を視察、研究し、誰もが笑顔で暮らせる台東区の実現に向けて政策提言を続けています。今後とも新たな区政を切り開く開拓者、フロンティアとして区民の皆様の声を大切に、区政改革に積極果敢に取り組んでまいります。地域が元気、未来につなぐ街づくり、子どもや高齢者に優しい街づくり、学びの大切さを実感できる街づくり、地球に優しく、災害に強い街づくり、議会改革、議会透明化の推進。青柳正幸、政調会長、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会。河野淳之介、副幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、交通対策、地区整備特別委員会、水島道則、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、堀越秀夫、幹事長、保健福祉委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、河合和明、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、田中博厚、会計、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、中島めぐみ、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会。台東フロンティアでした。台東区議会公明党、命と健康を守ることを最優先に生活と経済活動を支えます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。台東区議会公明党は、ポストコロナ時代の台東区、新たな日常の実現のためにお柱に加え、なお一層区民の生活を守り、福祉を向上させる施策を展開する必要から、新たな3つの柱を打ち立てました。台東区議会公明党が目指す3つの柱。1つ、基本構想、世界に輝く人、町、台東の実現のため、人、今後の台東区を担う若者、町、今後の台東区の住宅対策に焦点を当て、施策の展開を図ること。1つ、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指し、持続可能な開発目標、SDGs への取り組みを着実に進めること。1つ、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を実現できるデュアルモード社会を目指し、これに資する施策を推進すること。区民の皆様が希望を抱くことのできる施策を充実し、実現できるよう取り組んでまいります。公明党の掲げる中道の理念、生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義、大衆福祉の党として、大衆と共にの立党精神のもと尽力してまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。小菅千穂子副幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、小坂義久幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、寺田明政調会長会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、松尾信子保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、中澤文夫企画総務委員会、環境安全安心特別委員会。台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト、すべては区民のためだけに。新春をことほぎ、皆様のますますのご健勝とご多幸、合わせて新型コロナウイルス感染症の収束を心よりお祈り申し上げます。政党や既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけにの理念のもと、会派、つなぐプロジェクトを結成して6回目の新年を迎えることができました。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという3つのつなぐを推進していくために、今年も現場に足を運び、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて全力を尽くしてまいります。早川太郎幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会、本目さよ副幹事長、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、青鹿邦夫政調会長、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、松村智成副政調会長会計、産業建設委員会、文化観光特別委員会。つなぐプロジェクトでした。日本共産党台東区議団、コロナ危機を乗り越え、ケアに手厚い台東区へ。新型コロナウイルス感染症は、効率、利益ばかりを追い続け、自己責任を押し付けてきた新自由主義の脆さをあらわにしました。コロナ危機の打開は、ケアと社会的連帯を大切にする、誰一人取り残さない社会を作ることです。そんな台東区政への転換を目指します。現在の医療崩壊危機は、国が長年にわたり医師や病床を減らし、保健所を半減してきたことなどが原因です。それなのに政府は、区立台東病院をはじめ公的病院の削減、東京都は都立病院の独立行政法人化を進めています。許せません。台東区は昨年、中核病院である永寿総合病院で入院患者43人を新型コロナウイルス感染症で亡くしました。あんな思いは繰り返すわけにはいきません。日本共産党区議団は6度にわたり区長、教育長に要望書を提出。検査体制の拡充、発熱外来の整備と医療機関支援、介護、福祉事業所への支援など皆さんと共に実現してきました。感染拡大を防ぐため、医療、介護、保育、教育で働く人への定期的検査を目指します。真の新しい日常は公助の責任。国も都も新しい日常を自己責任、自助に求めるばかりです。今必要なのは、検査、保護、追跡による徹底した感染拡大防止策であり、 安心して仕事ができ、万一感染しても不安なく療養できる保障、つまり控除です。ケアを大切にする台東区政へ全力を挙げます。日本学術会議への無法な人事介入は、学問の自由のみならず、国民の精神活動の自由まで奪う暴挙です。菅政権の退陣と野党連合政権を何としても実現する年にしたいと決意しています。よろしくお願いいたします。秋間博士、団長、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、伊藤信子、会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、鈴木昇、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、山口銀次郎、産業建設委員会、文化観光特別委員会。日本共産党台東区議団でした。都民ファーストの会台東区議団。台東区の発展は議会改革にあり。慎んで新年のご祝辞を申し上げます。年頭にあたり一言ご挨拶をさせていただきます。我々都民ファーストの会台東区議団は、区政に新風を巻き起こすべく、皆様から多大なるご支援を賜り、一昨年、新人2名で結成した新会派であります。東京都が都民に焦点を当て、あらゆる分野で大改革を進める中、今こそ台東区も区民に焦点を当て、独自の変化を遂げる時が来ていると考えています。我々は東京都との強固な連携を活かし、区だけでは実現できない課題にも、権力に忖度せず、諦めず、全力で挑戦していきます。未だ出口の見えないコロナ禍でありますが、区民の皆様には区の情報をオープン、かつスピーディーにお届けし、新しい日常へと慎重に歩みを進める中で、皆様の暮らしと経済に活力を取り戻すため、全身全霊をかけて区政に邁進してまいります。区民目線を貫き、新たな政策提言を続け、何事にも挑戦し続ける都民ファーストの会台東区議団に、本年もご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。村上浩一郎、幹事長、区民文教委員会、文化観光特別委員会、中村健次郎、政調会長、会計、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、都民ファーストの会台東区議団でした。台東区民会議、温かな家庭と社会を。新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、自粛、GoTo キャンペーンなどと、出かけていいのか、出かけない方がいいのか、よくわからない、社会が混乱した一年でした。ただ、家族や友人に愛を持って接する大切さは変わりません。昨今は家族の個人化が広がり、夫婦、兄弟、親戚、恋人の関係性が昔より希薄になっていると聞きます。役割分担をして支え合う時代から、個人で全てをこなせる社会への変貌。社会としての良し悪しは別として、個人としては家族という小さな社会に対し支援を続けることが政治の基盤であると考えています。SNS に関わる方は新たな社会が生まれ、そのコミュニティでの人間関係のストレスや時間の浪費もあります。最近では SNS をすっぱりやめてストレスが軽減された話を聞きました。今年もコロナ禍が継続されると思いますが、区民の皆々様のご多幸とご健勝のために、粉骨砕身取り組むことをお誓い申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。区民相談、掛川明成。電話 090-4743-3355 番。掛川明成、幹事長、会計、保健福祉委員会、交通対策地区整備特別委員会。台東区民会議でした。以上、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えいたしました。
第4回定例会の概要です。 令和2年第4回定例会を11月24日から12月17日まで開催しました。令和2年度一般会計補正予算第6回第7回固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など議案14件を可決。台東区議会は令和2年第4回定例会を11月24日から12月17日まで24日間にわたって開催しました。今定例会では、区政に対する各会派の一般質問が行われました。また、令和2年度一般会計補正予算第6回第7回固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など、議案14件を可決したほか、皆様から提出された陳情11件を審議しました。以上、第4回定例会の概要でした。今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置等を令和3年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。以上、今定例会で決定した意見書でした。政務活動費の公表です。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別等の交際的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。では、令和2年度上期、4月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。自由民主党9名、交付額675万円、研究研修費、研究会や研修会の開催、または参加に要する経費、22万600円、調査旅費、先進地調査、または現地調査に要する経費、ゼロ、資料作成費、資料の作成に要する経費、ゼロ、資料購入費、図書、資料等の購入に要する経費、24万2402円、広報費、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費、30万4115円、校長費、区民等から区政及び会派の政策等についての要望、意見を収集するために要する経費、2万8500円、交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費、78万3365円、通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費、67万4225円、人件費、補助職員を雇用する経費、52万4775円、事務費、会派の事務運営に要する経費、120万7612円、事務所費、事務所の設置に要する経費、25万円、支出額計、423万5594円、交付額から支出額を引いた差し引き額、251万4406円、台東フロンティア7名、交付額525万円、研究研修費40万1750円、調査旅費1万4940円、 資料作成費ゼロ、資料購入費156,675円、広報費ゼロ、校長費30,000円、交通費267,722円、通信費68,8219円、人件費29,460円、事務費119,749円、事務所費ゼロ、支出額計304,515円、交付額から支出額を引いた差し引き額229,485円、公明党5名、交付額375万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費187,852円、広報費201,4118円、校長費ゼロ、交通費156,324円、通信費295,330円、人件費ゼロ、事務費845,918円、事務所費ゼロ、支出額計349,5420円、交付額から支出額を引いた差し引き額25,458円、つなぐプロジェクト4名、交付額300万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費62,571円、広報費256,069円、校長費ゼロ、交通費98,420円、通信費404,462円、人件費ゼロ、事務費392,874円、事務所費ゼロ、支出額計351,8396円、交付額から支出額を引いた差し引き額-518,396円、日本共産党4名、交付額300万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費342,176円、広報費82,000円、校長費ゼロ、交通費164,864円、通信費342,749円、人件費ゼロ、事務費615,349円、事務所費120万円、支出額計274,538円、交付額から支出額を引いた差し引き額254,662円、都民ファーストの会2名、交付額150万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費49,206円、広報費ゼロ、校長費ゼロ、交通費99,720円、通信費18,764円、人件費ゼロ、事務費278,224円、事務所費30万円、支出額計745,914円、交付額から支出額を引いた差し引き額754,086円、台東区民会議1名、交付額75万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費5,580円、広報費184,800円、校長費ゼロ、交通費3,740円、通信費63,311円、人件費ゼロ、事務費192,460円、事務所費30万円、支出額計749,891円、交付額から支出額を引いた差し引き額109円。以上です。なお、各会派への交付額は、一人当たり月額125,000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が、 年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問です。浅草橋駅周辺のまちづくりについて、問い、JR 浅草橋駅のバリアフリー化は、長年にわたる地域の強い要望であり、駅東口には階段しかないため、エレベーター設置を望む声が多いです。設置に向けた解決策を主体的に検討するよう、JR へ要請すべきではないですか？答え、これまでも地域の要望に応じ、駅東口のバリアフリー化実現に向けて、JR に働きかけてきました。今後も引き続き要請をするとともに、さらなる対応についても検討していきます。問い、まちづくりは地域住民や事業者などが主体となり進めることが基本ですが、本地区には検討する組織体が存在していません。今後、浅草橋駅周辺のまちづくりをどのように進めていくのですか？答え、まちの方向性を検討する組織づくりの早期実現に向けて積極的に支援し、その組織の中で地域が主体となり、議論をしながら地域のニーズに即した街づくりを進めていきます。今後の区立幼稚園について、問い、保護者の働き方の多様化などに伴う保育ニーズの高まりなどにより、区立幼稚園の入園希望者数が減少しています。就労のために幼稚園を利用できない保護者などの多様なニーズに柔軟に対応し、幼稚園の魅力をさらに向上すべきと考えますが、区立幼稚園の現状と今後について所見を伺います。答え、応募者数が減少してきている現状は重く受け止めています。学びのキャンパスプランニング事業やお弁当給食の実施など、魅力の向上を図ってきましたが、さらなる対応が求められています。今後、預かり保育など多様なニーズへの対応を検討し、幼児教育の発展に努めていきます。その他の質問項目として、今後の区政運営についてがありました。台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。基金の運用について。問い、本区の基金は、主に定期預金などで運用を行っていますが、運用利率が非常に低いため、債券への投資を行うなど、運用方法を見直すべきではないですか？答え、社会貢献を目的とした債券への投資を新たに行うなど、今後とも基金の効果的な運用を図っていきます。問い、時代の変化などにいち早く対応するには、寄付者が死亡した基金の取り崩しなどを行う必要があると考えます。今後の厳しい財政状況を乗り越えるため、基金をどのように活用していくのですか？答え、寄付者の意向がある場合は、取り崩しを行い、事業に活用していますが、寄付を受領した際の経緯などもあることから、区のみの判断による取り崩しには難しい面もあります。財政調整基金など、積立金の活用を目的としている基金を有効に活用していきます。消防団の定数充足率の向上について。問い、消防団は団員が年々減少し、平均年齢は上昇している状況にありますが、活動体制の充実には若い世代の加入が必要不可欠です。一方で、同世代の団員がいない場合は加入しづらいため、活動する同世代が呼びかけを行うなど、加入促進に向けて取り組むべきであると考えますが、特に大学生などの加入促進について所見を伺います。答え、東京消防庁では大学生を含む若い世代の加入促進に取り組んでおり、 区も防災イベントなどで周知してきました。消防団は地域防災力の中核として重要な役割を担っているため、引き続き消防署と連携し取り組んでいきます。その他の質問項目として、町会活性化についてがありました。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。台東区議会公明党、松尾信子議員の質問です。高齢者を中心とした多世代交流について。問い、高齢者が元気で生きがいを持ち、住み慣れた地域で生き生きと生活していくためには、社会参加の機会を作り、多世代との交流ができる居場所づくりの推進や、生きがいの創出が必要です。多世代の自由な交流により、新たな価値観が生まれて、支え合いの輪が広がり、また、ボランティアなどの社会的活動は、人の役に立てることから、人付き合いなどが苦手な高齢者の参加意欲も高まると考えます。区は、様々な高齢者向けの事業を実施していますが、高齢化による参加者の減少なども踏まえ、今後は多世代も参加できるようにすべきではないですか？答え、高齢者が健康で自立した生活を営み、地域の一員として様々な世代と交流し、知識などを活かして生きがいを持って生活することは重要です。区は高齢者の社会参加の促進や地域交流の支援を計画の施策として位置づけ、地域活動参加への支援や介護予防事業などにより推進してきました。多世代交流については、高齢者だけではなく、幅広い年齢層が共に参加し、交流できるような取り組みを通いの場などにおいて実施していきます。学校トイレの役割について。問い、トイレは不特定多数の人が使用するため、感染症の感染リスクが高く、コロナ禍において学校トイレの感染症対策は大変重要です。そこで、全小中学校のトイレについて、清掃しやすく感染リスクが少ないとされる洋式化を早急に進めるべきではないですか？答え、衛生管理の観点からトイレの洋式化などを計画的に進めており、感染症対策として緊急的に小中学校のトイレ内の手洗い水洗を自動化しました。引き続き学校施設のトイレの洋式化に取り組んでいきます。問い、学童期において性別に違和感を抱える児童生徒がトイレを我慢して膀胱炎になってしまうなどの問題が起きています。そこで、そうした児童生徒などに配慮した性別に関わらず使用できるオールジェンダートイレの設置を積極的に推進すべきではないですか？答え、誰でもトイレを活用しながら性的指向、性自認の悩みを抱えている児童生徒に配慮をしているところです。性別に違和感を抱えた児童生徒への偏見や差別の意識を持つことがないよう指導を進めるとともに、オールジェンダートイレについて研究し、児童生徒の悩みに寄り添いながら対応していきます。その他の質問項目として、素地についてがありました。台東区議会公明党、松尾信子議員の質問でした。つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問です。浅草地区のまちづくりについて。問い、コロナ禍におけるインバウンドなどの減少に伴い、深刻な影響を受けている浅草を観光都市として復活させるには、今後策定する新たなまちづくりビジョンで、ハード面の整備だけではなく、ソフト面の観光振興に係る施策を合わせて検討する必要がありますが、今後のまちづくりの進め方について所見を伺います。答え、新たなビジョンで都市づくりの課題の解決を図るとともに、時代に即した観光施策の検討も行い、位置づけていきます。多くの方が訪れ、観光に満足いただける国際観光拠点を実現するよう進めていきます。問い、花川戸地区は浅草の歴史を継承した重要な地区ですが、現行のビジョンで位置づけられた整備が未着手であることや、本地区の文化が活かされず、地域産業も衰退し、活気が減少しているなどの課題があります。そこで、新たなビジョンでも本地区を位置づけ、 課題への取り組みを着実に進めるべきではないですか？答え、新たなビジョンの下で、ハードとソフトの両面に対し、効果的かつ実効性のある施策を展開し、より魅力ある街の実現を図っていきます。教育現場における新型コロナウイルス感染症対策に関わる迅速な情報提供について、問い、全国的に感染者数が増加する中、区内の学校、園においても複数の感染が確認されています。保護者の中には、感染症対策に関わる日々変化する情報を必要な時期に受け取ることができず、不安を感じている方もいます。コロナ禍においては、情報弱者を生み出さないことが重要ですが、プッシュ型で情報発信を行うなど、正確な情報を迅速かつ積極的に提供すべきではないですか？答え、情報を迅速に提供するだけではなく、各学校、園のホームページのレイアウトなどを工夫して分かりやすく情報を提供し、保護者などの不安解消に努めるよう、各学校、園に指導していきます。問い、本区ではこれまでも人権教育を推進してきましたが、感染者などへの偏見や差別意識を持たせないための教育にも早急に取り組むべきではないですか？答え、感染症予防ガイドラインなども活用し、人権教育を推進していますが、今後も子どもたちが感染者などに対して偏見や差別意識を持つことなく行動できるよう、人権教育のさらなる充実に努めていきます。その他の質問項目として、大規模建築物の公共貢献についてがありました。つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問でした。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。新型コロナウイルスの感染拡大から区民を守ることについて。問い、急速な感染拡大から区民を守り抜くには、無症状者からの感染を最大限抑えなければなりません。感染急増地域における全員への検査や、医療、介護、福祉、教育関係者への社会的検査を中心とした検査戦略を示すべきではないですか？また、本区は感染情報を公開していますが、かかりつけ医などを経由した相談件数や、そこから民間の検査機関に回った検査件数が公開されていません。区民が的確な行動を取れるよう公開すべきではないですか？答え、感染が疑われる方が検査を速やかに受けられるよう、相談体制を整備し、検査体制を拡充してきました。また、学校などでは、濃厚接触者だけでなく、幅広く検査を受けてもらうことで、拡大防止に努めてきました。さらに、区民が必要な情報の周知とともに、感染状況なども公開してきました。かかりつけ医の相談件数などの把握は、医療機関の負担となるため困難ですが、情報の表記方法は工夫していきます。問い、保健所がかかりつけ医と連携し、感染経路の迅速な追跡と、陽性者の適切な保護につなげることも重要です。万全に業務が行えるよう、保健所の人員を大幅に増員すべきではないですか？答え、感染経路の特定などのため、陽性者の行動の調査に取り組み、そのための人員は状況に応じ配置してきました。また、急増する業務への対応のため、兼務発令などにより人員体制を充実してきました。今後も必要な体制を確保していきます。コロナ禍で広がる子どもの困難の解消について、問い、分散登校などによる環境変化が子どもたちに与えている影響について認識を伺います。答え、人との関わりなどに制約がある状況下で、ストレスなどを感じている子どもたちがいることを認識しています。各学校はきめ細かな健康観察により、子どもたちの状況把握に努め、心のケアの取り組みを充実させています。今後も子どもたちに寄り添いながら、教育活動を実施するよう、各学校に働きかけていきます。問い、コロナ禍でストレスを抱える子どもたちの声に耳を傾ける時間を確保できる、 少人数学級の早期の実現が必要です。文部科学省も来年度予算の概算要求に少人数学級の実現を盛り込みましたが、少人数学級の優位性を認めるべきではないですか？答え、分散登校などにより学校からは一人一人をじっくり見ることができたなどの声を聞いています。引き続き都の基準に基づいた学級編成を実施していきますが、国の検討状況は注視していきます。その他の質問項目として、1、コロナ危機を乗り越える癖のあり方について、2、コロナ禍で広がるジェンダーギャップについてがありました。日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問でした。都民ファーストの会台東区議団、中村健次郎議員の質問です。SNS などを活用した情報発信の強化について。問い、本区では多様な SNS などを通じて情報発信を行っていますが、即時に必要な情報を届ける手段などとして有効である LINE などのプッシュ型の SNS をさらに活用するなど、情報発信を強化すべきではないですか？答え、LINE は必要な情報のみ受信できるようにするなど、機能を充実させることで、より多くの方に登録してもらうようにしていきます。今後もより効果的、効率的な情報発信に取り組んでいきます。ネットリテラシーについて。問い、児童生徒のインターネットの利用機会が増加する中、トラブルを回避し、正しく利用するため、小学校低学年からネットリテラシーについての指導を行うべきではないですか？また、保護者に協力を求めるため、どのような取り組みを行っていくのですか？答え、携帯電話、スマートフォンのルールを作成し、指導などを行っていますが、より発達段階などに応じたものとなるよう、見直しを行い、保護者へのさらなる啓発にも取り組んでいきます。都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。台東区議会自由民主党、鈴木淳議員の質問です。水害時における広域避難について。問い、荒川が氾濫した場合には、江東5区をはじめとする23区東側の区において、浸水による広域な被害が想定されています。本区においても、低地部の大部分で最大5メートルの浸水が発生し、2週間以上にわたり浸水が継続すると見込まれるため、避難先を早急に確保することが必要と考えます。広域避難については、国や都の動向を踏まえる必要がありますが、本区として浸水想定区域外の区と協議し、避難先の確保に取り組むべきではないですか？答え、避難先の確保については、区市町村間、都道府県間の調整、協議が不可欠です。各区単独では、浸水想定区域外の区と協議を進めることが難しいため、国と都が事務局を務め、本区も参加している検討会で検討を進めています。具体的な広域避難方法が確立されるよう、引き続き検討を進めるとともに、姉妹友好都市などとの連携の可能性についても、各自治体と協議していきます。不妊について。問い、不妊治療や検査を受ける方の割合は上昇傾向にあり、不妊に悩む方が増加している一方で、治療内容などの不妊についての理解は進んでおらず、治療と仕事の両立の難しさから退職を余儀なくされる方や周囲からの偏見に悩む方がいます。自分たち夫婦も不妊と診断され、子供を授かるまでの期間は周囲からの子供はできたという何気ない言葉にも辛い思いをした経験があります。そこで不妊で悩む方を減らすため、不妊に関する正しい知識の普及啓発や情報発信をすべきではないですか？答え、不妊で悩む方を減らすためには、正しい知識を広く啓発する取り組みが重要です。現在、成人式でリーフレットを配布するとともに、区ホームページで正しい知識の周知に努めています。また、女性のための健康相談事業では、 不妊に悩む方の相談も受けています。今後も健康相談による個別対応に加え、区ホームページの内容の充実など、正しい知識の普及に取り組んでいきます。問い、体外受精などの保険が適用されない高度な不妊治療は、治療を受ける方の大きな負担となっており、国は特定不妊治療の助成制度について、所得制限の撤廃などの拡充に向けた検討を進めています。本区は、都の特定不妊治療・助成事業の承認を受けた方に対して、独自の上乗せ助成を行っていますが、国の制度変更に伴う都の助成事業の所得制限の撤廃により、対象者が拡大されたとしても、治療で悩む方の負担を少しでも軽減するため、本区独自の助成制度を維持し、将来的にはさらなる充実を図るべきではないですか？答え、今後も国や都の検討状況を注視し、経済的な負担の軽減を図っていきます。その他の質問項目として、子どもの居場所づくりについてがありました。台東区議会自由民主党、鈴木淳議員の質問でした。大東フロンティア、河野淳之介議員の質問です。南部地域におけるまちづくりに関する諸課題について。問い、蔵前駅は乗り換えが不便であり、また、都営浅草線のホームドアが未設置ですが、課題の解決に向け、どのように取り組んでいくのですか？答え、都は連絡通路の新設に向けて、課題の整理などを行っており、ホームドアは沿線の各駅に順次整備を進めています。これらの取り組みが早期に進むよう働きかけていきます。問い、隅田川テラスの利用者の増加に伴い、街中とテラスへのアクセスを強化するため、テラスへの階段を増やすなど、さらなる回遊性の向上に取り組むべきではないですか？答え、隅田川沿いの民有地の建築計画の際に、階段の設置を誘導するなど、水辺空間へのアクセス強化を進めていきます。問い、川沿いに高層の商業施設が建築された場合、屋上への屋外広告物の設置により、景観の悪化が危惧されます。屋外広告物の規制を強化すべきではないですか？答え、ガイドラインに基づき、重点的に景観誘導を図っており、今後も継続していきます。大規模用地の活用について。問い、旧上野忍が丘高校跡地には、敷地内で暫定的に開園している北上野保育室に加え、松ヶ谷福祉会館が建設される予定ですが、跡地全体の活用ビジョンが示されておらず、活用効果が見えてきません。保育室閉園後の活用案も含め、跡地全体の活用の方向性を明確に示すべきではないですか？答え、敷地東側は、松ヶ谷福祉会館の機能を中心に、子どもと若者の相談などを強化するための新たな施設として活用します。保育室閉園後は、新施設を踏まえ、跡地全体が有効に活用できるよう検討していきます。問い、今後の大規模用地の利活用は、財政的効果を図ることも視野に入れる必要がありますが、行政のみで進めるには限界があります。民間との連携による整備の事例も多くありますが、今後どのように取り組むのですか？答え、効率的な施設整備などを図る上で、民間資金などの活用も有効な手法です。今後も整備計画を策定する中で、民間活力の導入も含めて検討していきます。その他の質問項目として、音楽文化に親しむ環境づくりについてがありました。台東フロンティア、河野淳之介議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより223号2面の二次元コードより、令和3年3月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。以上、一般質問の概要をお伝えしました。これでファイル1が終わります。引き続き、ファイル2をお聞きください。